じゃあですね、具体的にはどうやってやっていくのっていう話をしていきたいんですが、まずですね、枠や制限を設けず、お客さんの理想の状態を考えてください。例えば、さっきのティッシュの例で考えたら、もしティッシュがですね、花粉症対策のものだったら、花粉症を解消してあげるって幸せな生活を送ってるとかでもいいと思うんですね。したら、ティッシュから始まって、自分で花粉症対策にいい薬や治療法を探せばいいわけです。で、そのやってる人とタイアップして販売すればいいわけですよね。そしたら実現できますよね。で、自分はティッシュでお客さんを集めて、ティッシュを、で、たまたま出会えた人を、そういう、例えば、ものすごく研究してる博士とかだったら、売るの下手だと思うんですね。したら、その人のいいものを提供してあげたら、みんなが嬉しいですね。お客さんも、その博士も、自分も、その間に立って、ちょっとだけマージンもらえばいいわけですから、そのマージンをちゃんと次に有効活用すればいいわけですから、そうすればみんな嬉しいですよね。っていう感じで実現できるんで、枠や制限を設けずお客さんの理想の状態を考えるっていうのは一つ大事なことです。で、もう説明しましたけども、それをじゃあその理想の状態を実現するのに、自分一人でやる必要はないということです。これが結構重要なんですけど、自分一人でやらなくていいんですよ。理想を実現するのは。多分無理ですから、自分一人でやるのは。したら、いいものを見つけて紹介すると。紹介するときに、まあ、アフィリエイトっていう形もあるでしょうし、ビジネスとしてタッグを組んでもらうとか。で、タッグ組んでもらえなくっても、紹介はするぞぐらいの気分でいけばいいんですよ。で、あとは、その、タッグ組むなら、タッグ組むことで、相手にも最大限、その組む相手、メリットを考えてあげればいいわけですけども、それも常にお客さん、相手のことを考えるっていう姿勢があればすぐ思いつくと思いますので、でそういうふうにやると。で、これが結構キーですね。何でも自分一人でやろうと思うんですけど、まあ無理です。理想は高ければ高いほど。なので、いろんな人を巻き込んでいこうと。で、巻き込んでいくと、実は巻き込んだ中心にいるんですから、すごい立場、が高くなっていきますよね。そしたら個人のブランディングにもなりますし、会社のブランディングにもなるという形になってきます。まあこれから、ホッケンはそういうことをいろいろやっていくわけですけども、自分一人でやる必要はないということです。で、あとはですね、じゃあ自分がやることは何だって言ったら、その高い理想を実現するためのその一助、まあ第一歩を やれればそれでまずはいい。っていうふうに思って、例えば保険で一番僕が最初にやったのはホームページ作成ツールなんですけども、一番最初は制作代行をやろうとしたんですね。で、圧倒的に早く制作代行をしてあげたら、で、こう、マーケティングの話に持っていけるなと思って、で、何人か知り合いの人をやった後に、なんかその集まり、ビジネスをしたいなとか言ってる人たちの集まりに行ってみて、制作代行とかってどうですかって聞いたら、なんかとにかく自分で作りたいでお金かかるし、で試行錯誤したいしっていう話になったんで、ああ、じゃあ制作代行じゃないんだ、求められてるのはと思って、じゃあ自分で作れるようになったらどうですか、こんなページがって聞いたら、それはいいってなって、じゃあちょっと僕がソフトを作ったんで、使ってくださいっていうところから行くわけですね。でもその時に僕が持ってたのはソフトウェアを売りたいんじゃないんですよ。それを皮切りにずっと長いステップですけど、そのウェブの活用まで行きたいって思って、でも今自分の置かれてる立場とか、自分が持ってる技術とか、自分の知名度とか考えた場合に、何が一番やれることなのかって考えて、で、情報学の、まあ学位を、まあ博士号を持ってるわけですけども、まあこういったものもソフトウェアを売るときに、多少は、まあなんかラベルとして、まあ、権威好きですからね。日本人は。そういうのに利用してやれと思ってやってるわけです。で、ちなみに、別にソフトを作る研究は全然してませんでしたから、これ趣味で触ってたソフトをそのまましっかりとカスタマイズしてって、いるのが QHM になってます。でも、そんな風にして、まあ、 たとえ制作代行であったりとか、ソフトウェアを作る初期のプロトタイプを作る段階であっても、常にそっちを見てるわけですね。で、そっちを見ながら喋るわけですよ、常に。何か会話するときは。いやいや、将来ここですけど、このツールはただ作れるっていうのが目的じゃないんですよと。ウェブ活用してくださいよと。で、活用っていうのはダイレクトレスポンスマーケティングっていうのが昔からあるんで、これウェブでやるんですよっていう話をして、だからそのためのツールなんですって言われたら欲しいですよね。これホームページ作成ソフトです。どうぞ。よりは断然欲しいと思うんですよ、普通は。ひねくれた人はどうかちょっとわかんないですけど。なので、そんな風にして、常に高い目標っていうのをイコールお客さんの理想の状態ですね。これを実現したいと。そのための一歩を今ここでやってるんですというスタンスでやってほしいんですね。そうすると、それはもう黙ってても、まあ多分黙ってないと思うんですけど、どこかしらに必ずにじみ出るんですよ。で、そういうものを人は本当だと思って見て、発見して、この人ならいい。って思って購入をしてくれるわけです。だから高い理想というのは常に持っとく。で、それは別に何度も言ってますけども、自分一人でできるものじゃなくていいですし、で、まあ、多分できないですよ、自分一人ではね。で、今すぐできなくていいんです。もしかしたらできないかもしれない。でも近づくだけでも随分みんな幸せになるはずですから、それでいいって思ってほしいんですね。そうすれば気がちょっと楽になりませんかね。僕はいつもそんな感じなんですけども、だから気楽に生きてるわけですが、悩みないだろうってよく言われますけど、なかなかね、失礼なと思って、悩むのはまあ最大2時間って決めてますから、まあそういう形にしてます。じゃあですね、次に行きたいと思うんですが、で、じゃあその高い理想を維持していくっていうのは、これはもう人から学ぶのが一番です。で、理念を学ぶっていうことで、その、今ここに挙げてますけど、他にはいっぱいいると思うんですね。偉大な経営者とか思想家とか、いっぱいいると思うんですけど、この人たちの本をぜひ読んでほしいんですが、ここに書いてる具体的なことを学ぶ必要はないです。常にお辞儀しろとかね。まあ書いてないですよ、そんなことは。まあ、ただ常にありがとうと言って、まあそれは言った方がいいです、もちろん。ただ、そういうんじゃなくって、例えば増下幸之助さんの本を5冊買ってきて、いろんな分野の。この5冊を読んだ時に、この人の感性って何だろうとか、この人が持ってる情熱とか理想とかって何なんだろうっていうのを、本に書いてる字面から感じ取ろうと思って読んでほしいんですね。そうすると、松下幸之助イズムっていうんですかね、が身につくと、発見できると思うんです。そしたら、それを学ぶっていうのは本の読み方なんですね。で、本田宗一郎、ね、で、小倉昭夫だったかな、昭夫だと思う、確か。ヤマト運輸の社長さん。この人の本もすごい面白くて。で、あとはもちろんドラッガーっていうのもあります。まあ、ドラッガーはちょっとシンプルで拡張は高い文章すぎて結構難しいと思いますが、まあ、それをもうちょっとわかりやすくしたのが田坂宏という人がいますので、この人はもう文章に全面にこう理念が現れるみたいな文章なんで、途中で飽きる人はいるかもしれないけど、僕は結構好きなんで、で、この人とかが言う感性を学ぶと。そういうふうにしてと読書をしてほしいんですね。それが理念を学ぶことにつながります。で、特に物語になってたりすれば、その理念を学びやすいですから、で、この時にちょっとおすすめ、ここに書いてないですけども、例えば映画とかもいいです。感動ものの映画とか。ね、例えば、パッチ・アダムスだったかなっていう映画は僕もかなり好きで。DVD は持ってませんが、たまに見ますけども、これはすごくいいです。で、こういったものを見て、その、例えば主人公の感性って何だろうって思いながら見てほしい。この人の感性ってどんな感性なんだろう。で、その感性っていうのは口で言い表せられないわけですね。 説明できないです。だから感性って言ってるわけですから。で、そういうのを学ぼうと思って本を読んでください。そうすれば自然に理念っていうことは見えてきますんで。で、それを、その感性を持って、例えばミニ本田宗一郎だと思って、イノベーションしていくぞって言ってですね、理念を考えて、お客さんの理想の状態を考えて、常にそれを維持して、それをまあ、ホームページに書いたりして、で、それを持った上で話をしていけば、これは当たり前の状況にするんですね、理念を。したら、どんな時でも、話の中にそういうのが端々に現れてくるんですね。それが、送ったメールの中に入ってると、教育、ダイレクトレスポンスマーケティングでいう教育は成立しますし、ブランディングだって成立するわけですね。で、そういう人のところには働きたいって言ってきてくれる人は多分いると思います。そうやって働きに来てくれてるんだと勝手に思ってますが、ね。で、うちの場合だと、そういう理念をまあいつも話してますから、サポートしてるときに、その細かいこといいじゃないかっていうようなサポートのメールを返して、まあ、怒られたりとかね。で、怒られてもそれでもそうなんですって言って他のことを考えてみたらどうですかっていうふうにするわけですよね。で、そういう価値判断で勝手にもうそんなんだったら返品してくださいとか言ってね僕は知らないところで返品してたりするわけですけど、まあ全然 OK ですけど、そういうふうになるわけです。したらお客さんっていうのがやっぱり限られてきて、そのお客さん同士の結びつきっていうのはより強くできるんじゃないかなと思います。でですね、まあもう一度、復習ですけども、まあ、まずね、重要なことは自分一人でやらなくていいですよということです。そしてすぐに結果を出さなくていいです。で、理念っていうのはもうあくまでも抽象的なものですから、それを体現できたと思ったらまた次の体現する方法を考えていかなきゃしょうがないですから、すぐにその結果が出るような理念っていうのはまあ理念じゃないわけですから、ね、で、こういう理念を掲げてお客さんの理想の状態ですね、これを掲げたことによって追加商品のアイデアが2つ思いつくだけで十分得したじゃないかっていうふうに思ってほしいんですね。で、じゃあこれをやっていくぞと、例えば、そうですね、何かあるかな、コーチングの人がいたとしますよね。コーチングをしたときに、したらそのコーチングをするときにですね、例えば自分のセルフイメージって、自分自身への評価とか、自分がどういう自分立場の人間かっていうイメージが低ければ、コーチングする相手っていうのはより、その例えば経営者とかそういう人たちをコーチングするのは難しくなってくるわけですね。で、自分がじゃあそういう人たちをコーチできるんだっていう勘違いをしていけば、そこ、例えば別に今すぐできなくていいんですよ。これ結果はすぐ出さなくていいって言ってるわけですから、したら、そういうふうな経営者とか、その何か世の中を変えていくような人をコーチングできる自分になれるんだって勝手に勘違いして、で、今はこの人たちだ。でもこの人たちを成長させて、例えば学生から上がって新社会人になったぐらいの人をコーチングしてるとしたら、この人たちをの5年後か全然違う自分にしてあげると。そういうふうになった自分ももっと違う自分になってるって考えて、で、どんどんその人を成長させていって、その結果自分はその経営者とか世の中を変えていくようなリーダーの、コーチングができる人間だっていうふうに思えないと理想を掲げられないんで、まずはセルフイメージを上げてください。で、上げる方法は、まあ、本いろいろ売ってますから、それ読んでもらったらいいと思います。で、ここに書いてなかったですけど、コンフォートゾーンの作り方っていう本があって、あれ、TPIE っていう、まあ、コーチングですかね。コーチングの元祖みたいな理論があってですね、それの、理屈が書いてありますんで、その本読んで、どうやったらセルフイメージ高められるかな、ということをちょっと、学んでください。 で、おそらく次のビデオのかなんか特典で、僕がその話を一応まとめてします、する予定なんで、それを待ってもらってもいいですけど、まあ、まずはちょっと本を買って読んでください。で、僕なりの理解で、ざっくり説明をしますんで、まあ、セルフイメージぜひ高めてほしいなと思ってます。で、高める方法はあんまり難しくなくて、まあ一番手軽にやりたい人は、マーフィーの法則とか言って、なんかよく眠れるマーフィーみたいな本があるんで、その CD かけると、なんかふわふわふわふわっていう感じの声で、なんかいろいろ言う、もともと持ってる恐怖心は、なんか大きな音と落ちることに対してだけで、あとは全部植え付けられたものですみたいな話が、そういう感じの話をこうふわふわふわってしながら言ってくれるんで、それを聞きながらぐっすり眠ると。結構いいと思う、あれは。いわゆるアファメーションっていうんですけど、あれは効くと思うんで、で、サブリミナルとかもそうですけど、本当は効くんですけど、効かないことっていうふうに世間的にはしてないと危ないですから、言ってるだけで、あれは効くんで、ぜひ聞いてみてください。で、そういうふうにしてセルフイメージを高めた上で、今日話した基本原則ですね。これを自分に繰り返し言い聞かせてください。で、そういうことをしていくことは全然違ってきますんで。で、まあこれもまとめですけども、理念を維持して活動していくということが非常に重要です。で、理念が作り出すもの何かって、もう端的に言えば影響力を作り出してくれます。要するにさっき言ったように、理念をしっかり維持していつも喋ってたら、端々にそのメッセージが反映されますんで、したらコミュニケーションっていうのは、言った言葉そのまま理解しているわけじゃないわけですね、僕ら人間っていうのは。あくまでも大体言葉も全部聞き取ってなかったりするんで、なのでどうしてるかって言ったら、いろんなその身振り手振り、目の動きとか言葉のスピードとか、その言葉の順序とか流れとか雰囲気とか全部総合して、そういったものから得られる情報で、勝手に相手がどういう人間か、どんな中身なのかっていうのを頭の中に想像してるんですね。コミュニケーションっていうのは直接情報をやり取りしてるんじゃなくて、そこに言葉とかイメージとか、その見えたものとか聞こえたものからを元にして自分が勝手に想像してるんですよ。その想像するっていう、そのを常にもう30歳だったら30年間続けてきてるわけですから、あ、こいつ薄っぺらいなっていうのは、薄っぺらいんですよ、本当に。ね。で、それなんでかって言ったらないからなんです、中身が。でも中身がないのに、なんかあるかのようにもし話してた場合、やっぱりそういう想像のコミュニケーションっていうのをしてますんで、勝手にね。もう無意識でやって、すごい、しかも30年も切ったら、相当研ぎ澄まされてますから、あ、これは薄っぺらいぞと。で、ならないためには理念を持ってれば別にならないんですね。理念を持ってれば勝手に出ますっていうことです。だから逆に言えば。で、それはメルマガにも出るし、文章にも出るし、何かの説明をするときにも立ち現れてくると。第1回のビデオで説明したコンセプトっていうのにまさに近いわけですけども、そういうふうになってくると。で、この、毎日メルマガじゃないな、これは、ホッケンウェブテラコヤですね。ホッケンウェブテラコヤでは、そういう、見えないものっていうんですかね、まあ、暗黙知とかいった、そういったところにフォーカスを当てながら、抽象化とかそういうところにフォーカスを当てながら話をしてますけども、そこが分かってくると、今言ってる話もよく分かってくるはずなんですね。なので、今、ダイレクトレスポンスマーケティングの話してますけども、実は、それをプラス、抽象的なことを理解するということについても学んでもらってるというつもりで、もういろんなものはごちゃ混ぜて でも、最後までしっかりとですね、聞いてもらえれば、終わった後振り返れば、うわ、随分いろんなこと分かったなってなってもらえると思いますんで、ぜひちょっといろいろやってください。で、常に夢を語るようにしてみてください。で、まずは聞いてくれそうな優しい友達を見つけるか、しっかりと奥さんを褒めて奥さんに聞いてもらうかするといいと思います。